理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第179回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日、
はい、
ダンディーバージョンじゃないですね。
ガラガラ声というかかすれてる感じですね。
絞り出し声バージョンって感じです
かね。ちょっとですね、声の調子が悪くて申し訳ございません。
これ
以上ひどくなるようだったらもしかしたら番組をしばらくお休みしなければいけないかもしれないんですが
まあとりあえず、
はい、
ちょっとやってみてまた様子の方見ていきましょう。吉田さんへの励ましのお便りお待ちしております、
はい、恐縮です。多分なんですけど、
うん、
風邪とかじゃなくて甲状腺の関係なんじゃないかと思うんですよ。ただ、正確な診断を受けてるわけではないので、断言はできないんですけれども。
じゃあ別にその体が風邪っぽい感じがする、喉が痛いとかそういう感じではないんですね。
風邪でもないし胃がらっぽくもないです。
喉の声だけがおかしいと。
なんか後ろから誰かがこう首を絞められてる感じがするだけっていうか。
なんか吉安さん、どっかでなんか悪いことしたんじゃないですか。
わかんないです。お払いですかね。
お払いの方に行っちゃうんですか。
わかんないですけど。さて、
はい、
ということで今日はサクサク撮っていこうと思うんですが、
はい、サクサクいきましょう。
香里さんって携帯電話を落としたりとか、はい、
うん、
お財布なくしたことってありますか。
携帯自体はなくしたことはないです。なくそう、うん、寸前まで行ったことありますけど。でお財布は一度だけなくしたことがあります。そ
う
ですか、はい、
私もうずいぶん前なんですけど携帯電話を使い始めの頃に、
うん、
通勤中に落としたことがありまして。
ああ、本当に落としてなくしたってことですか。
そうそうそう。
へえ。
で、
うん、
会社に着いて、
うん、
あれないぞって思って、
うん、
電話をかけたんですよ、自分の電話。
あ、はいはいはい。
そしたら女の人が出て、
うん、
誰ですかって話になって
、うん、
ん？って思ったんですけど、その電話落とした本人なんですけどって言ったら、
うん、
こちらは交番ですと。
あ、あ、
そう、あの落とし物だというふうに、う
ん、府警さんが出てくれたって感じですか、は
い、へ、届けられていますと、
うん、
いう話で、じゃあ取りに行きますって言って、
うんうん、
取りに行ったんですけど、
じゃあ無事戻っては来たんですね。
無事戻ってきたんですけど、取りに行った時に、
うん、
これはあなたの携帯であるっていうことを証明できますかって言われたのね。
ほう、
うーんと思って、
ほう、どうすればいいんだ。しかもまあ、何日間か時間さえかければ、今ふと思ったのは、例えば、その番号に入ってる、あ、その携帯に入ってる番号を自分が契約したっていう書類があれば、
そうそう、
少なくともその携帯は自分のって言いますよね。
ドコモに行って、
うん、
吉安さんがこの番号を契約してますよっていうのと、その携帯番号がその番号ですよっていうのが、ガッチャンコできれば、
うんうんうん、
私のだってわかりますよと。
そうですね。でも、まあ、例えば今回のように会社に行くときとか、まあ、そういう出先だと当然そんな書類持ってないですよね。
とりあえず持ってないん でその時には、
うん、
先ほどなくしたのを分かってすぐに電話してすぐに取りに行きますって言った本人ですって言って、一連の流れが ありましたっていう話をして、
はい、
まあ、そうでしょうってことで返してもらったんだけど、
うんうんうん、
多分、入ってる人の名前何人か挙げてくださいとかって言えばもしかしたら合ってるのかもしれない、う
ん、ああそうか。
一番最初青木くんのはずですとかね
一番初めの人、誰だろう、
あれみたいな感じとか、
うんうん、
まあ、その頃はまだね、まあ、電話番号全部覚えてないけど誰を入れてたかぐらい覚えてる時期で、
ああ
20年ぐらい前かな。
そうですよね。今変な話、携帯番号を昔はその親しい人の携帯番号とか誰々そうを覚えてたじゃないですか。でも今全く覚えてないですよね。
今実家の番号ぐらいしか分かんない。
ですよね。ちょっと話は飛ぶんですけど、半年ぐらい前だと思ったんですけど、何年間か拉致されて拉致監禁されていた女の子が、
うん、
逃げ出して、無事保護された。
公衆電話で電話かけたって言って、はい、
そうなんですよ。で その時に誰かが話をしていたんだかネットで書かれていたんだかそれの、感想で家電があってしかも番号を覚えててよかったねっていう感想があった時に本当にあそうだなと思ったんですよね、
うん、
今家電ない家も多分ありますよね
多くあると思います
でしかも携帯番号だとすると覚えてないですよねたとえ自分の親だとしても
覚えてない
となると解放されたとしても、まあ、警察に電話かければまあいいのかもしれないけど、
うん、
その家族への連絡第一報というものが入れられない可能性があるわけですよね
要はあれね自分の頭で覚えておけばいいものを機械に頼ってるからね、
うん、そうそうそうそうなんかそれを聞いた時に結構愕然とした記憶はありますね、
うん、
ああでもそうか携帯をなくした時結構痛いですねそれなくすもしくは故障もそうか、
まあ、まあ故障はねあれですけど修理に持っていけばいいんですけど
でも電池消えちゃう可能性ありますよね
それはまあ、 通信ができないっていうリスクはいつもあるので
うーん、
はい、
まあ、でもそう
でね、
はい、
話を戻すと、
はい、
まあ、なくしたものが、
うん、
自分のものだって証明する方法いくつかあると思うんですけど
はい、
あなたがあなたである証明はどうすればいいのっていうのをさっき誘拐されてしまって逃げてきた女の子がいたって話したじゃないですか、
はい、
その人が例えばお財布も持ってなくて電話も持ってなくて、うん、道を歩いて私は、誰々ですって言った時に、
うんうん、
どうやって証明をするんだろうっていうのを考えてみたいなと思っています
なんかすごい話になりそうですね
まあそんなにね複雑な話にはしないつもりなので、
はい
はい、早速本編の方に行ってみたいと思います
はいよろしくお願いします
え今日はですね
はい
自分が自分だって証明する方法ってどうすればいいのっていうことを話すんですが
自分が自分だと証明する方法まあ例えば、よく書類を提出してくださいっていう時だと例えば、運転免許証であったり、うんうん、パスポートをその証明として提出させられたりはしますよね。
そうですね。ということで、
はい、
うん、この話題を話そうと思ったきっかけのメールをちょっと紹介します。
はい、
8月にですね、
うん、
これは EHJ ボブさんかな、
うん、
っていう方からメールをいただいて先日うどんちゅるちゅる64というポッドキャストを聞いた中で指紋認証について言っておられたのが、はい、中のおっさんがいてこれ違うのように処理していると解説していましたが実際はどういう仕組みなんですかというメールをいただきました。
はい、
メールありがとうございます。
ありがとうございます。指紋認証、
そうそうそう、
今携帯とかにも、ね、たくさんついてますね。
そうですね、
パソコンにもついてます。
はい、で指紋の認証っていうのもそうですけど、
はい、
この人がこの人であるっていうのを、うん、なんだろうな、証明する手法の一つじゃないですか。
そうですね、もう映画とかでも結構使われてますし、あとそうか、指紋認証は、まあ、携帯パソコンが多いのかな。
あとは入国出国みたいなところでも、指紋あったりします。
そうですね、指紋の登録とかありますね、
はい、アメリカでは、はい、指紋と、顔写真の登録をさせられますね。
すごいメイクの場合はどうするんですかね。
うん、誰が確かめてるか分かんないですけど、とりあえずそんなのがあるんですけれども、
はい、
結論から言ってしまうと、
うん、
簡単な方の本人の確認っていうのは、もともと登録されたもの と、同じ、または誰かが責任を持って登録したっていうのが、証明できるようになっていればいい。
ん
つまり本人しか持ってないものを、うん、持ってるっていうのが、うん、大事で、
はい、
それが分かれば、本人だということが分かる。ただ
そうです
ね、それを誰がこう太鼓判を押してくれるかっていうのがなかなか難しくて、
はい、ああそうか、例えば書類とかだったら偽造っていうこともあるわけか。
そうだから写真付きの身分証明書っていうのは、うん、警察署の人が、
うん、
住民票を持ってできて、
うん、
それが合ってることを確認した人に免許証っていうのを出して、
うん、
で住民票は本人しか持ってこないはずだから、
うん、
っていうことで本人で写真が合っていて、 なんていうの、偽造がしにくいものだから、本人だと思っていいでしょうと、
うん、
っていうことなんですけど、私の昔の同僚が、うん、
はい、
あのパスポートを取るときに、
はい、
身分証明書を出さないといけないって言われて、
うん、
免許証を持ってなかったんですよ。
あ、免許を持っていない人だったってことですかね。
そう、だから、
うんうん、
あの写真付きの身分証明書がないっていう人で、
ああ、そうですね、
はい、その時には、その頃なんですけど、
うん、
保険証を持って申請をして、
うん
う
ん、
もう一つ、自分の住所宛てのハガキを出して、それが手に入って、それを一緒に持って受け取りに行く、つまり、指定された住所に指定された名前で住んでるっていうのを、ハガキというか、郵便局に証明してもらうっていうことを取ってたし、
あー、そうです、なんか公共料金のその
領収書というか、
領収書とかなんかそういう記載があったりもしますね。
そうそう、ということで、免許証とか持ってない人が何で自分の証明をするかっていうところはいろいろ難しくて、
うんうんうん、で
日本だと、
はい、
お金が払える証明をしないと家が貸してもらえない、
うん、
っていうわけでもないんだけど、連帯保証人っていう人がいて、
うんうんうん、
それはあの本人が本人であるって保証じゃなくて、お金を肩代わりしますよっていうふうに、うん、なんていうの、名前を書いて、
はい、
っていうのをやるんですけど、
やりますね、はい、
固いこと言うと、その時にも印鑑、証明付きの印鑑を作ってのがあって、
うんうん、
それは役所が、本人が使えるで一生懸命なんていうの、他の人に使わせないっていう約束をして作ったハンコを使うっていうので本人だっていう証明するわけじゃないですか。
そうですね、はい、
みたいなことで、いろんなところにいろんなところがこう、うん、なんていうかな、頼りながら本人の証明っていうのをやっていくんですけど、
うんうんうん、
でこの後分かりやすい方の話をします。
はい、
なんかのシステムに私だけアクセスできるところがありますと。分かりやすく言えば、銀行の口座とかね、
はい、
そういうのって、登録するっていう時に、何かしら本人しか分からないものを登録して、
うん、
今度は、取引するときにそれを提示すれば本人だって分かるっていうタイプ、
まあ、いわゆる ID とパスワードってことですよね。
そうですね、あの銀行でいうと口座番号と暗証番号だったり、
は
い、口座番号と、登録印鑑、
はい、
だったりします。
はい、
ってことは、システムというか相手がある程度まだ限定されていれば、うん、最初に登録して、はい、それと同じものがやってくれば、本人だと。
で、まあ、少なくとも登録した人と同人物とは言えるわけですね。
で、偽造がしにくくて、
うん、
真似がしにくいようなものっていうのが大事なんだよね。
はい、
で昔だとハンコが使われました、
うん、
西洋だとサインが使われてます、
はい、
あと4桁の暗証番号とかも使われてます、
はい、
っていうように、一遍登録してもう一回同じものかどうかを確認するってことをやれば本人だってことが分かります。
はい、
でよくやってるのがパスワードと呼ばれるやつね。
うんうんうん、いろんなところでパスワードつけたりね、やりますね最近は。
あれも他の人には思いつかないはずだから、はい、同じ、うん、なんていうの、文字列を入れるはずがないから、知らない人が、
うん、
っていうので保証してるわけだね。
うんうんうんうん、
で銀行のやつは4桁しかないけど、うん、何回か間違ったら、本人じゃないって言っちゃうんだよね。
そうですね、3回ぐらいでなんかもう少なくとも窓口行かないとダメとか、そんな感じでしたよね。
ATM マシンだとあのカードが中に入って出てこなくなっちゃったりします。
え、あ、そうなんですか。
はい、
っ
ていうようなことがあって、
うん、
そこに、本人じゃないと持ってなくて偽造がしにくいっていうもので、うん、一つが指紋と。
まあ、当然自分の体の一部ですもんね。
うん、まあ、これを生体認証って言うんですけど、
はい、
体で、本人だっていうのは証明する、
うん、
生体認証っていうんですけれども、
はい、
指紋って、赤ちゃんで体ができていくときに、
うん、
このしましまの、まあ、筋として、指の先っぽにできるんですよね。手だけじゃなくて足の指にも
あります。
指だしね、指紋あるんですよね。
指紋、うん、
これね、指紋登録して同じものかどうかっていうのを確かめるのに、はい、
うん、
なんとなく人間だったら2つ並べて同じかなみたいな、
うん、まあ重ねたりとかしてずれてないかなって見そうですけどね。
そうそうそうそう。
あ、でもそれをそうか、基本今は機械的にやるわけですよね。そ
う、で機械でどうやってるかっていうのを、ちょっと解説をします。
はい、
あ、そうそう、その前に指紋は育つときにその状況によってこうシワというかシマシマができるんで、双子でも、うん、パターンは違います。
あ、そうなんですか。
違います。
へえ、あ、じゃあ本当にその人独特のものなんですね。
DNA で、うん、大まかな作り方は決まってるけど、作っていくうちにどう、こう、シワをまとめていくかはその場次第で決まるので、
うん、
人によって全部違うと言われています。
へえ、はーい。
で、指紋ってなんとなく皆さんわかると思うんですけど、なんか同心円状にぐるぐるぐるぐる、パターンがありますよね。大体
そうですね、まあ、ぐるっと一周してなくてもなんとなく丸っぽい円を描いてるような感じにはなってますね、渦巻きというか。
そうで、渦巻きは一本につながってるわけでもないし、
うん、
なんていうかな、ドーナツじゃないや、バームクーヘンみたいに同心円がしっかりなってるわけでもなくて、
うん、
なんとなくこう二股に分かれている三叉路になっているところがあったり、
うんうんうん、
途中で終わったり、
うん、
あとは、急に曲がったり、
うん、
っていうところがあります。
はい。
行き止まりになってるところね。
うんうん。見えるみたいですね。
で、機械で認識するときには、登録のときに、その指のパターンを読んで、デコボコをね、
うん、
その行き止まりだったり、
うん、
二股だったり、その方向だったり、
うん、
で、そういうのの、特徴点がどういう位置関係で指の中に並んでいるかっていうのを、なんていうかな、覚えているんですね。
あ、じゃあ全ての道を覚えているというよりも、その特徴のあるところをよく特にピックアップして、そこを比べている感じなんですか。
そうなんです。だから、パターンとして要は絵はほとんど入っていないんですね、うん、
ああ。はあ、じゃあ本当に人が目で見ながら重ねて全く同じだとか、そういうのとはちょっと全然違うわけですね。
違うんです。中に小人さんがいるわけではなくて例えばね、うん、同じような顔の人でほくろの位置だけ違うみたいなパターンで、
うん、
ほくろの位置が目の下で鼻の横にあって、
うん、
とかっていうのを覚えるんで、うん、利点がいくつかあって、
うん、
指紋のパターンを全部覚えるのって、
うん、
写真じゃないですか。
そうですね、全部をそのまんまってことですもんね。
でもさっき言った特徴点だと、
うん、
全体の中の、どういう配置に何があるっていうのですごく少ない情報量で覚えておけるの、
うんうんうん、ドットというかそのポイントだけですね。
そう、でそうすると例えば、
はい、
同じ人、たくさんの指紋を登録し、うん、できるシステムとかだと、
うん、
覚えておかなきゃいけないとか、それを照らし合わせるっていうのに、うん、簡単になるんですよ。
うん、容量が少なく済めば当然その後実際照合するときも短時間で済みますね。
そんな感じですね、はい、特徴点とその相互関係っていうのを、はい、覚えて、
うん、
指紋の情報にしてます、
うん、じゃあ例えば、ちょっと怪我しちゃったとか言ってカッターで切っちゃったって言って少し傷ついたとしても、そのポイント特徴のところが変わってなければそんなに問題にはならないわけなんですね。
うん、っていうのと、
うん、
特徴点を多めに取ると、
うん、
全部が OK じゃなくても、
うんうん、
例えば、15個の特徴のうち10個あってれば本人だっていうふうに確かめられたりすると、
うんうん、
少しぐらいの怪我とか、あとよくあるのは、うん、パターンがかすれちゃうとかね。
ああ、そうか、うまく
乾いてるとか、そうそうそうそう、
うんうんうん、取れなかったとか。そうですね。
逆にすごく厳しく判断しなければいけないっていう指紋認証システムだと傷がついてもダメかもしれません。
そうか、そこら辺はその、セキュリティの状況によって強化したりちょっと甘くしたりってことは設定できそうですね。
そうですね。で、同じ人なはずなのに、はい、違う人にこう判断してしまうっていう方と、違う人が、うん、本人だと間違って認証されてしまうっていう両方の確率をうまく調整してその辺は決めているんですね。
なるほど、そっか。あまり厳密にやりすぎるとすごく容量食っちゃうし、かといって
容量食っちゃうのもあるし、同じ人がもう一回、うん、OK
にならなくて、ダメっていう、
厳しすぎると。そうそうそう、
なるほど。だけど、まあ、そこら辺をいろいろテストしていいバランスのところで決めてるわけですね。
そうですね。
おお。
で、今だと同じように、うん、その生体認証っていう中にはいくつかのパターンがあって、
うん、
銀行で手のひらをこう、
うん、ありますあります、なんか静脈認証ですねあれは。
か、うん、静脈も手の甲だったり手のひらだったり、指だったりいくつかパターンあるんですけどね。
ああ、そうなんだ。
うん、
へえ。
静脈は、
はい、
赤外線カメラっていう赤外線だけに、うん、反応するカメラで撮るとすごくはっきり浮き上がって見えるので、
うん、
そのパターンもさっきの指紋と同じように、
うん、
どこに分岐があって、
うん、
枝と枝の、角度と長さの比がどのくらい、うん、何体いくつみたいなのを覚えておいて、
うん、
それが合ってたら本人っていうことになってるわけですね。
なんか点滴とかして注射して、うん、血管が潰れちゃって一本ダメになっても、まあ
手の甲だと
点滴
する人いますからね。
いますよね、手の甲だったり。あ、そうですよね。そうで、やっぱり状況によっては血管潰れちゃったりすることもあるじゃないですか。
それがさっき言った、少しぐらいかすれても同じ人って思うか、それともすごく厳しくするかっていうので決まってくるし、うん、もし、うん、それが自分で分かっているんだったら再登録っていうのをすればいいわけだから、
うん、あ、そうかそうかそうか、一緒に1回だけじゃないですもんね。
そうですね、
はい、
っていうようなことで生体認証っていうのは、うん、その自分の体で他の人に真似できないものっていうのを、うん、なんだろう、鍵にして本人であることを証明するっていうものなんですね、う
ん、あとなんだろう、虹彩、目の瞳の何あれば、シワシワというか、ひだか
模様ですね、
うん、それでもやったり、なんか映画とかではありますよね、ピッと目のところで。 あとはなんだろう、声帯、音声、
声紋って言いますね。
声紋、そうそうそうそう、でよくなんか爆発しますよね。
でも私今日だったら違う人だと悪くない
爆発しないですか、それとも声が違うって言って爆発するのかな。
うん、なんか声で開くとか閉めるとかね。
うん、そうそうそうそう、なんか聞いた、なんか実際あるのかな、声でっていうのはあんまり実際にある話は聞いたことないですけど、漫画であったり映画とかではよく使われてますよね。そうか、風邪ひいたらどうするんでしょうね。
で、声紋というのは本人の認証にあまり使われなくて、
うん、
例えば警察の捜査でこの声とこの声が同じ人かどうかっていうのが何どのくらいか、全然違う人かどうかっていうのを判断したりしますね。
あ、電話のその録音したものをとか、そういうので使うんですかね。
そうですね、それについてはイントネーションとか話し方とかも多分考えつつ、
イントネーション、はい、なるほど。
で、
はい、
他にもね、
うん、
自分が自分である証明っていうのを、
はい、
するのって生体認証だけではないんですよね、
うんうん、
さっきも出た、免許証っていうのとか住民票とか、うん、パスポートとか、
うん、
保険証とか、
うん、
でこれはそれぞれ本来の意味があって、
うん、
免許証であれば、運転をするのがこの人はこれを持ってれば運転もしていいよっていうための許可証だし、
はい、
パスポートっていうのは、外国に行った時に、本人だ、日本から来た何々さんだよっていうのが分かるようになってる、
うん、
保険証だと、私だったら会社員なのでこれを出すと、会社が7割払ってくれるというか、
うん、
会社が7割払ってくるわけじゃないけどね、社会保険システムが7割払ってくるんだけど、
うん、
それの資格があるっていう、うんうんうん、お話だし、みたいなことで、はい、何かしらこう自分がお付き合いするシステムに対して自分であるっていうのを証明するっていうことだと思うんですね、うんうんうん、
それを他のところでも、まあ、変な話その権威を利用してるっていうか利用させてもらってその人の証明として利用するわけですね。
そうですね、で、あ、そうそう、うん、で流用して使ったりもするというのがあるんですけど、
はいはい、
じゃあそういうのがないと、
うん、
社会的に生きていけないかっていうとそんなこともないよね。
まあ別に生きてはいけますよね。ただいろいろなことが制限されそうですね、特に日本では。
ただ友達に、うん、俺だよ俺みたいな、
なんかそれ聞いたことあるんですけど
みたいなのがあるかもしれないけど、
うん、
なんだろうな、友達付き合いみたいなやつは、
うん、
なんとなくこう本人同士の顔見知りっていうので保証される。
うんうんうんうん、こいつはあれ中学時代の友達だよとかね、
うん、
そうですね、はい。
でもじゃあ、うん、その昔さっき言った保険証とか免許証とかないけど何かしら証明しなきゃいけないときに、
はい、
なんだろうな、 自分がほにゃららであることの証明みたいなものってどうやってやってたんでしょうね。
なんか村尾さん、
例えば、江戸時代自分が証明したくはないんだけど、はい、島流しに会うと入れ墨を腕に入れさせられて、
ほう、
前犯罪を犯したことがありますよっていう証明になったりとか、
はあ、
っていうのがあって、島流しだと日本線腕にされるのかな、
は
い、
へえ、
一方で、証明と、なんていうのかな、権威半分半分だと思うんですけど、ほにゃららの色の、服、例えば、お坊さんとか、そういうとこの人が、偉い人じゃないと着られない色、みたいな話の、その位を表すもので、自分が自分であるっていう証明よりも、こんな、権利がある、資格があるっていう証明をしたりとか、
なんか。まあ、官位12法も結局そうですよね。
そう、そんなところがあるので、いろんなところで、いや、この人ってこんなことができるんだなとか、この人はこの人と同じ人なんだなっていうのが、世の中でそのパスワードみたいな機会があったり、一方で、緩やかですけど服装だったり、
はい、
階級証だったりバッジだったり、
ああバッジね、弁護士バッジみたいなのありますね。
そんなようなところでその、権利の確認がされたり本人の確認がされたりで、よくよく考えるとその裏にはそれが他の人に渡らないっていう、暗黙の約束、
ああ大前提、そうですね、それが守られてないと、
そう、保険証
を、ね、崩れちゃいますね、はい、
お友達に貸しちゃいけませんよとか、そういう、なんていうかな、クレジットカードを人に貸しちゃいけませんよとか、っていうので、本人、だからクレジットカードも本人の証明というよりも、お金を、後で払うから肩代わりしてくれるっていう証明書なわけじゃないですか。
クレジットはそうですね。
そう
だから、まあ、そのクレジットをにその入会するためには本人の証明とかいろいろ必要ですけど、クレジットそのものはそうですね。
そうで、
はい、
銀行は、同じ人が、ダマであっちこっちから借金をしないように、借金の記録の、寄せ集めをしたりとか、いろいろね、本人じゃないって、自分は言いたいのに、あなたは同じ人でしょっていうのが突き詰められたりっていうところもあったりします。要は、
ほにゃ、
さっきの、島流しの人の入れ墨ではないけれども、この人はお金を貸しちゃいけないよっていう人みたいなのの登録があったり、
ブラックリストってやつですね。
そうそんな感じでいろんなところで本人だったり権利だったりっていうのの、確認がされてるっていうので、
はい、
一番最初に言った、私って、どうやって私がっていうことを証明すればいいんだろうっていうところの社会的またはこう仕組み的に決まっているところは結構分かってきたんじゃないかなというか、理解できたんじゃないかなと思います、
そうですね、
はい、最終的にね、私が私であるってさっき言ったその社会的システムの外、もう少し友達だとか家族だとか知り合いだとかっていうところで、お前なんてみんなに知らないって言われたら、ね、どうなっちゃうんだろうなっていう時に
怖いですね、
でもその時に何がポイントになるかっていうのを考えてみるとちょっと面白いんじゃないかななんても思っています。
はい、なんか時々実際ではなかなかないんでしょうけど記憶喪失になって、でその人のその自分を証明するようなものを何も持っていなかった、っていう話があったりするじゃないですか、ああいう時って結構難しいですよね、
あとはね、あまりいい話ではないですけどどこかで、亡くなった方が、見つかって、この人がどなたであるかっていうのを探し当てるとか、
そうですね、
その辺でよく使われるのは、歯の治療の記録とかね、
はい、
歯の治療の記録は他の人と歯型が合わないし歯の治療の記録は個人独特だからこの人かもしれないって言った人の歯の治療とか残っていると、骨しか見つからなくても分かったりとか、
そうか歯は骨だから残りますもんね、
あとは DNA っていう、自分が持っていたもの、また生前に持っていたものについている、髪の毛とかと、比べることで本人であることが分かったりとか、なかなかねこう今はその DNA があったりするんで、本人確認、何かしらがあれば本人確認っていうのが、すごく確実に分かるようになってますけど、一方で、なんていうのかな、本人確認されたくない要は匿名で、いろいろしたいのに本人確認されちゃうことっていうのも増えてきて、一番分かりやすいのがマイナンバー、
ああ、そうですね。何年か前にすごくあれ話題になりましたけど、実際始まっちゃうとあれ以降なんかそんな大きな話題になってませんね。
うん、で本当であればマイナンバーを、書類に全部書くことで、
うん、
税金の支払いとか保険料のお話とか、給料の話とか、うん、そういうものが、うん、半自動で進むはず、要は確定申告とかしなくても、うん、誰かが、情報を寄せ集めて確定申告ぐらいしてくれてもいいんだけど、
うん、
そこが便利にならなくて、なんとなく、探そうと思えばお前金の使ったところどこでも探せるんだぞっていう感じがあると気分が悪いなって思ってます。
そうですね、なんかそこまでシステム作ってほしいですね、さっさと。
そうなんですよ、みたいなところで、うん、自分が自分であることを外から、また自分から証明するっていうのが、うんうん、どうなってるんだろうっていうのを意識して、暮らしてみてください。
はい。
はい。
私。はい。
ということで、ちょっと、ね、お聞き苦しいところがあるかもしれませんが。
セクシーバージョンってことで。
いやなんかね、本当にね、聞き取りにくいくて、申し訳ないって話と、長く喋ると疲れますね、この状態で。
なんか絞り出すような感じになっちゃうんですよね、どうしても。
うん。そうそう、皆さん体感するんだったら、軽くね、喉のところをグッと押して、喋ってみてください。そんな感じです。痛くはないんですけど、
うん。
かすれちゃってますね。
早く治ることを祈ってます、は
い。そうなんですよね。私も早く治りたいと思っております。
はい。
はい。ということで、今日は、自分が自分であることをどうやって証明しましょうっていうお話をしました。
はい、
はい。それでは告知の方に行ってみたいと思います。
うん。
そんなエリカの時間では皆様からのメッセージを募集しております。感想や質問、また、ご意見などなど何でも結構です。メールでお送りください。メールの宛先はリカアットマーク 0438.jp、RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。また、私たち、そんないプロジェクトでは、ウェブサイトを持っておりまして、そちらのそんない理科の時間のページから、同じようにメッセージを送りいただくこともできます。そのウェブサイトは、そんない .com、sonnai.com です。そちらのウェブサイトではですね、そんないプロジェクトで配信している各番組すべてと、過去に配信した番組すべてが聴けるようになってますので、アクセスしてみてください。また、YouTube や、Twitter での情報発信も行っておりますので、そちらもアクセスしてみてください。ふう、
お疲れ様でした。
ということで、そんな今の時間 B179 回、はい、この辺にしたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。